キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方もお顔を見れて嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なくどんなことでも声をかけてください。お一人お一人の歩みが神様にあって素晴らしいものであるようにと願っています。この会堂でご一緒に礼拝できることも素晴らしいことですし、親子室でご一緒に礼拝できることもまた素晴らしいことです。インターネットを通してこのメッセージをご一緒に聞いていらっしゃる方がいることも嬉しく思っています。私たちは今、使徒の働きの26章を3回に分けて見てきています。今日が3回目です。一番初めは、パウロが改心する前に何を求めていたのかということをお話ししました。そして皆さんにも、あなたは何を求めていますかということを問いかけました。先週はその求めに対して神様が答えてくださったのだということを見ました。神様の真理を知ることによって新しい生き方に導かれていくということでした。そして今日はその改心以降、パウロがどのように歩んでいったのか、そのことを見ようとしています。あの時、以前、その時、それ以降。パウロのこの歩みを追っていくときに、私たちもまた自分自身の歩みがそのように導かれてきていることを感謝したいと思いますし、そこに新たな発見を見出したいとも願っています。もちろん具体的に言うと、パウロと同じように生きた人は誰もいないわけですけれども、それでも、ああ、私もあの時このようにと、ご一緒にそのことを思い起こしたいと願っています。私自身は何を求めてきたのかというと、自分の足場ですね、歩んでいくときに、ここに立ってというふうに言えるところが見つけられたら、というふうに願ってきました。クリスチャンホームで生まれ育ちましたので、聖書に基づいて神様を知って生きる生き方ももちろん知っていました。同時に月曜日から土曜日まで学校でお友達と一緒に歩むその楽しい歩みもまた知っていました。両方を使い分けるようにして歩んできましたけれども、大学生になってそのことがどうもこれではいけないらしいということに気がつき始めます。それは同じ年代の朝から晩まで一人のクリスチャンとして生きている人たちの存在に出会ったからでした。この人は裏も表もなくずっとクリスチャンとして生きようとしているらしい。完璧とは言わないけれども、それなりに筋の通った信仰生活を歩んでいる。私はといえば、この日曜日とそれ以外の日を使い分けるような歩み。やっぱりこのままではいけないのかもしれない。では、神様を信じて生きていく歩みに自分の歩みを定めるのか、それとも自分の力で生きていくことに自分の歩みを定めるのか、果たしてまたもや私はそれを使い分けて生きていくことを選ぶのだろうか。クリスチャンの友人たちと出かけた泊まりがけの時のことでしたけれども、私はそんな自分の悩みを友人のクリスチャンと話していました。半分は自分自身が本当にどっちつかずで辛いという思いを打ち明ける。その辛さが半分でした。もう半分はそんなことに悩んでいる何か青春っぽい自分に酔いしれながら、あ、こういう自分もいいなと思いながら半分の思いを持っていました。友人は自分のために祈ってくれ、そして私も祈らなければならなくなったので、神様もしあなたがいるなら、それがわかるようにしてほしい。と祈りにもならないような祈りをしました。 その祈りが終わると朝が来ていました。ちょうどこの時期、夏の朝です。すがすがしい朝でした。鳥がチュンチュンチュンチュンと鳴いていて、向こうの方では新聞屋さんのバイクがブルルルルンと音を立てて、そのうちセミがミーン、ミーン、ミーンと鳴くような朝です。その朝、私が外に出ると、雷が私を打って私が改心したということはありませんでした。その気持ちの良い朝ですね、ラジオ体操の歌が流れるような、新しい朝が来た希望の朝だと思われるようなその朝を迎えたときに、私の中に一つの思いがこんな風に浮かんできたんです。あ、この一日は、私が何かで手に入れたものではないということです。私が何かをして手に入れたものではない。神様が今日一日を生きるようにと私のために与えたものだ。もしそうだとするならば、私が自分の力で何かを築き上げてこれから一生やっていこうとしている思いはなんと虚しいことか。こうやって朝を迎えて一日を過ごすそのこと一つすらとっても、私は自分の力で獲得したのではない。神様に生かされて、ここに置かれて生きるように導かれている。なら、生かされている、生かしている方の手の中で生きていこうと、私の歩みが定まっていったのでした。そのようにして、どっちつかずだった歩みが、だんだんだんだんと、私は神様に会って生きる。それが私の歩みだ。というふうに、歩みが定まっていきました。そして今もなお、日ごとに朝を迎えるたびに、ああ、今日私はまた生かされているとするならば、生かされている方、生かしてくださっている方の、手の中で歩ませていただこうといつも思いを新たにしていることです。皆さんもそれぞれにご自分の導かれてきた歩みがあるのではないでしょうか。何を求めていたとき、神様のどんな導きの中にあなたは捉えられ、どういう歩みに導かれていったでしょうか。今日、パウロのあの時、以降の歩みをご一緒に見ていこうとしています。イエス・キリストに出会って以降、彼はどんな歩みに導かれていったでしょうか。その前に、彼がイエス・キリストに出会った時に得られた確信というものを最初にお伝えしておきたいと思います。それは彼が語り続けてきた内容でした。この箇所で言うと23節のところに出てくることです。パウロはイエス・キリストに出会って以来、このことを語り続けてきたという中身です。23節。すなわち、キリストは苦しみを受けること。また、死者の中からの復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。三つのことが書かれています。簡単にまとめておきたいと思います。一つは、キリストは苦しみを受けるということ。キリストというのは、ユダヤ教の中で待ち望まれていたメシアのこと。メサイアというメシアです。キリスト、神の元から来る救い主、私たちの歩みを再建してくださる素晴らしいお方。とすれば、このお方は勝利の王座に君臨しているのがふさわしいはずですよね。すべてのことをすべ収めて、あなたの歩みはこのように導くよ。勝利の王座にいるのがキリストだと思われていました。しかし、イザヤ書の苦難のしもべの姿をなぞらえて、キリストは苦しむのだ。なぜか、民のために、人々のために与え、使え続けることによって、自分の身には苦しみを招く。しかしそれを良しとして受け止めながら、このお方は与え尽くす歩みをするのだ。その姿は最後、十字架の死にまでも従われていく歩みになります。人々のために、惜しみなく自分の命を捧げる、そういうキリストなのだ。二番目。しかし、キリストはその死の中に葬り去られるのではなく、死から復活したのだ。神は、このキリストを葬られた墓の中から、蘇らせ、 天の宮元に引き上げてくださった。今も生きてなおこのお方は私たちに手を伸ばし関わってくださろうとしている。生きた主として私たちはこの方を仰ぐのだ。今まで世の中に素晴らしい人、偉人と言われる人、良い行いをした人がたくさんいます。私たちはその人たちの伝記を読み、良い行い、教えを聞き、そしてその人たちを見習い、しかしその人たちは命を落としていきました。私たちはその人を今もなお尊敬することができ、見習うことができますが、残念ながら自分の歩みを預けて救い主と呼ぶことはできません。なぜなら私たちと同じ人間だからです。しかし、イエス・キリストは死を打ち破って復活されたお方。このお方は私たちにとって最大の敵である死の中に私たちを捨て置かず、私たちをそこに永遠の命を持って贖うと、自分自身を差し出し、復活されたお方。永遠の命は、私たちが地上で歩むときには、この地上で神にあって歩ませていただくもの。そして、この地上の命が閉じられたならば、神様のもとでなお生かしていただくもの。永遠に尽きることも終わることもない私たちと神との歩みがここにある。それは死にも災いにもありとあらゆるものに阻まれることは決してない。なぜなら、このイエス・キリストご自身が生きて私たちをなお捉え続けてくださっているからに他なりません。そのお方が私たちに与えられているということ、3番目ですが、私たちの光なんだって言うんですね。先週、私たちはかつて暗闇の中に歩んでいた。暗闇は覆いがかぶせられ、嘘や偽りに満ち、私たちが本当は見えないものがあたかも素晴らしいものかのようにして見え、そこに本来見るべきものが覆いをかぶせられて見る失ってしまっていて、そんな風に私たちは神を見失い、神の真理を見失っているのだという風にお話ししました。しかし今や、キリストが来られ、私たちの救い主として、私に手を伸ばしてくださるとき、私たちは光のうちを歩むことができる。神の真理のうちを歩むことができる。神の真理の中に生きることができるようになる。このキリストにおいて、死なれた方、しかし蘇られた方、この方において私たちは神の光の中を生きる。これが福音だというんです。ここまで大丈夫でしょうか。パウロがキリストと出会った結果、人々に語って語って語って語り継いでいったことがこのことになります。皆さんはこのことを聞いてどんな風に思われるでしょうか。ご自分とどんな風に関わりがあると感じられるでしょうか。改めて私もこの箇所を読んでみたときに、ああ、すべてのことが神様の側からなんだということに気がつかされました。メシアを送ってくださったのも神様の側から。十字架にまで従い行かれたのもキリスト自らのご意志によって、キリストを墓の中から蘇らせて御座に上げられたのも神様ご自身が、私たちを光の中に歩ませようと導き招いてくださるのも神様。私が付け加えることは何一つない。私がどんなに良い歩みをしているか、熱心に神様を求めているか、祈っているか、聖書を読んでいるか、奉仕をしているか、私がどれだけ人々に尊敬されているか、立派なクリスチャンを長年続けてきた。そういうことは一切出てこない。神様の側から。いや、そりゃ私のようなものであれば、当然、あなたに何か付け加えることができるわけがないじゃないですか。その通りです。しかし、このことを書いているのはパウロという人物です。パウロは、この当時、最も神に近くあると、尊敬をされ、人々から認められていた人物でした。もちろん、 私たちの目から見れば、キリストの教会を迫害したこんな人物は罪人に決まっているじゃないか。そう思いますが、当時のユダヤ人たちからすれば、そのこともまた神に従う熱心さの上、この熱心さにかけて彼の右に出る者はおらず、律法を守ることの忠実さにおいてこの人のほどもいない。神様はまさにこの人のことを喜び、彼の素晴らしい点をいくつも数え上げて天に迎えてくださることだろうと。そう思われていた人物です。その彼が、そんな彼をしてでも、何も付け加えるものはない。全部神様の側から、私はただありがとうと言って受け取るだけだ。そんな風に神様の救いを書いていることに、非常に驚かされます。そして私も、本当にそうなんだ。受け取るだけなのだ。そして、受け取って、感謝をして、喜んで歩むことこそが、私にふさわしいのだ。と、改めて思わされたことでした。さて、後半に入っていきましょう。パウロが実際にあの時から、どんな歩みに導かれていったのか。今日読んでいただいた19節のところからいくつかのことを拾い上げて7つほどのことをお伝えしていきたいと思います。一つ目です。19節にアグリッパ王よ。私はこの天からの啓示に背かずと出てきました。彼は天からの啓示に背かず、神様の導きに従って歩んでいきました。これが一つ目です。神様の導きに従って歩んでいく。私たちは自分の歩みが積み重ねであることを知っています。1があり2があればその次は何でしょう ?3 が来ますね。A があり B があればその次は何でしょう ?C が来ますね。あ、い、う、えと来たら次は O です。ホップ、ステップとくれば次はジャンプです。私たちはその流れの中で自分自身の歩みがどうなっていくのかを見定めていきます。今までは私が努力し、私の歩みがこうだった結果、私は次にと自分の目標を見定め、自分の生き方を追い求めてきたでしょう。しかし、キリストに出会った後、天からの啓示が与えられた後、それに沿って、背かず、それにふさわしく、神様が導き、神様が私の歩みを与え、神様がこれからも先と言われる。そこに自分の歩みが寄り添っていく歩みです。2番目。その彼は天からの啓示に背かずに、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで、悔い改めを語ったと言います。ここに彼が出会うべき人と出会っていった様子が出てきますね。これが2番目。出会うべき人に出会っていく歩み。ダマスコ。これは彼が迫害しに行こうとしていた町です。エルサレム。それは彼が意気揚々とそこを出てきた町です。かつての自分を知っている、またかつての自分が敵対しようとしていたところに行って彼は出会うべき人に出会って語る。ユダヤの全地方に、さらには異邦人にまでと今まで目を向けなかった人にすら関わりを持とうとしている。今オリンピックが始まっています。その競技を様々に見ていると、いろんな国の人がいるんだなということが本当によくわかってきます。いろんな髪の毛の色をした人がいます。もちろん元々の髪の毛の色じゃなくてすごく派手に染め上げている人もいたりしてびっくりしたりしますけれども。肌の色も違います。目の色も違います。話す言葉も違うでしょう。文化や伝統、習慣も違うかもしれません。地図のどこに載っているのかわからないような国の名前が出てきます。行ったことのない町の国の名前です。ああ、世界にはたくさんの人がいるんだなぁと気がつかされます。それだけではありませんね。私たちは毎日の生活の中で、実は身近なところでも、本当に限られた人との歩みしか持ってない。そのことがあるとき、ああ、こういう人もいるのか。ああ、こういう人と一緒に歩むようになるのか。あるときには、 いや、この人とはうまくいかないからと言って遠ざけていた人と、何の因果かそこに隣り合うようにされて、神様にこの人と一緒にやっていきなさいよと言われたとき、ああ、自分の足りなさや、また人の知らなかった一面を知らされて、ああ、こういう出会いも関わりもあるのか、目が開かれていく経験もあるでしょう。出会うべき人に出会っていく歩みです。今度の土曜日、私たちはユース済み会を共にしようとしています。二つの目的があります。一つは、私たちの家族や友人、この地域の人たち、未だ会ったことのない人たちを教会にお招きすることです。二つ目の目的は、私たち教会の中でも一緒に何かをしたことがない人と一緒に誘い合って、関わり合って協力をすることです。その中で。私には知らなかった。この地域にはこういう人たちがいるのか。こういうお友達、子供たちがいるのか。ああ、教会の中には私と人生が違う。しかし、同じイエス様にあるこういう人がいるのか。意外な発見をし、関わりが生まれ、そして自分の目が開かれていく。そんな経験をしたいと願っています。私たちが神様にあるとき、私が歩んでいたより広い世界、より広い関わりの中に私たちは導かれていく歩みが与えられています。その中で、悔い改めを述べ伝えてきたというんです。これは何を意味しているでしょう。これが3番目。これは、良い影響をもたらすことを意味しています。良い影響をもたらすことです。関わる人たちが、神様にあって、素晴らしい歩みをしていただけるようにとパウロは関わり続けていきました。自分自身が経験したことです。その良いことがこの人の上にも起こるようにと使え、与える歩みをしてきました。私たちの教会のキャッチフレーズにいつだってあなたのためにというキャッチフレーズが掲げられています。これは教会がそうしますということ以上に私たち一人一人がそのようにして生きていきますということを意味しています。私たち一人一人は目の前で歩む大切な家族、友人、職場の同僚、地域の方々、関わり合うようになった思いがけない人、その人のために生きます。その人に良いものをもたらさんがために私の歩みを差し出します。それが私たちの願いです。パウロは自分の身をもって神に立ち返って歩むことの素晴らしさを伝え、そのために労し続け、一生涯を捧げて歩みました。4番目、21節。そんな素晴らしい歩みであれば、当然のことを神様からの豊かな祝福が注がれて、と思うところですが、21節には、そのために、そのせいでと言ってもいいでしょう。ユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ、殺そうとした。ユダヤ人たちは私を捕らえ、殺そうとした。なぜでしょう。良いことのために、神様に従う歩みなの。このことを思うときに、これこそまさにキリストご自身が辿った歩みではなかったでしょうか。一番初めにお伝えしました。イエス・キリストは、苦しまれたのだ。人々のために、救いを与えるため、パウロもまた同じでした。捕らえられ、石を投げつけられ、あざけられ、鞭で打たれ、命からがらで逃げ出すことが何度となくあったその歩みです。4番目は、キリストに倣って苦しみに甘んじる歩みですね。これからの人に良い歩みをもたらそうとするときに、キリストに倣って苦しみに甘んじて、歩むことを引き受けていく。5番目、なぜそのことを彼は歩み通していくことができたのでしょうか。22節、私はこの日に至るまで、神の助けを受けて固く立ってきたと言います。神様の助けを受けて固く立ってきた。そうなんです。彼はここで、私は我慢強かったから、忍耐強かったから、私の知恵によって万難を排して、 私の歩みによって人々がそのことを尊敬してくれたので災難が向こうから逃げていって、ということを語っていません。彼がここまで来ることができたのは、神の助けを受けて、固く立って。私たちは神様に信頼する歩みに導かれてきました。神様の助けの中で生きることができるようにと導かれてきました。皆さんの中にはもしかしたら、今がこの神様の助けを必要としているとき、そういう方がいらっしゃることでしょう。神様に祈る。しかし答えがない。失望の中。なお、状況が悪くなっていくように感じる中。私は本当に神様の助けを必要なのと思っているとき、ぜひ、その中を歩み通したパウロのような人物がいることを思い起こしていただきたい。私にはそのことはならないと諦めずに、あなたのそばであなたの思いに耳を傾け、あなたの歩みに手を差し伸べ、確かに関わってくださろうという神様の助けがあることを信じていただきたい。なおそこを拠り所にしていただきたい。スムーズに今すぐにと行かなくても、なおそこに振り返れば確かに神様は私の傍らに一時も離れずにおられたのだという、そのことにあなたの望みをかけていただきたい。これが5番目のことでした。小さいものにも大きいものにも証しをしている。これが6番目のことです。小さいもの、大きいもの、それは彼らの言葉で言えば立場の身分の高い低いを表すことだと思われます。それはつまり、私との関わりの中での見返りの大きさということに比例してきますね。取り足らない小さなものと関わっても何の見返りもない。しかし、社会で認められていて裕福で、助け害のある人と関われば、そのことの見返りは大きい。パウロは、小さいものにも大きいものにも見返りを期待させ、その一人一人を分け隔てすることなく関わってきた。イエス・キリストに倣って、苦しみに甘んじつつ、神の守りの中で、分け隔てすることなく、見返りを求めずに自らの歩みを差し出し続けていったのだ、というんです。そして彼は7番目です。モーセ預言者たちが、後に起こるはずだと語ったこと以外のことは何も話さなかったと言います。この歩みは、神様の使命に忠実だったということもできるでしょう。ぶれなかったということもできるでしょう。そして、満ち足りていたのだということも言えるでしょう。彼は神様の手の中に歩むことだけで満ち足りていたんです。そのことがどんな見返りを、どんな報いをもたらさなくても、そのことのゆえに厳しい困難が我が身に降りかかろうとも、なお彼は満ち足りて、神にあるキリストにある歩みにおいて、それゆえに彼、余計なことをすることの必要を覚えず、自分自身の主張をすることを必要とせず、相手を呪ったり恨んだりするそんなこともせず、ただ神に会って自分の歩みを全うしていったのでした。私たちに与えられている歩みは、どのような歩みでしょうか。ぜひ今週一週間考えてみていただきたいと思います。神様が、神様の導きの中で、私に備えておられる次の一歩は何だろうか。今日聞いたことの中に、そのヒントがあるかもしれません。はっと思わされたこと、あ、そうか、と気づかされたこと、そうなんだ、と納得しつつ自分の中に深く留まったこと、あなたにとっての次の一歩はどんな事柄でしょうか。あの人との関わりのことかもしれません。 仕事の中の自分の責任のことかもしれません。身近な人たちとの関係かもしれません。私の今週一週間の過ごし方の中でということかもしれません。もう少し大きな人生の転機に差し掛かっていて、これからの歩みの決断かもしれません。あなたに備えられている次の一歩は何でしょうか。特にイエス・キリストを求め、このお方に私の救いがあるのではないかと期待している方、神様があなたを導かれようとしているとしたら、あなたの次の一歩はどこにあるでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしていただきたいと思います。そのことをグループの関わりがあれば、グループの関わりの中で分かち合っていただきたいと思います。家族で信仰の話をする機会があれば、どうぞその話をしていただきたいと思います。日記をつけている方がいらっしゃれば、ぜひ今日の日記のところにそのことを書き加えていただきたいと思います。あなたにとって次の小さな一歩はどんなこと？神様がどんな導きをあなたに備えていらっしゃるでしょうか。すべてのことは神様からのもので、私たちは与えられています。神様があなたのために素晴らしい歩みを用意してくださって、その完成を待ち望んでいる。そのことを私は信じています。ですので、この一週間もまた、その完成に向けた歩みの一歩、一歩であるように、神様の導きがあるように、心から願っています。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。